これらがダイレクトレスポンス広告の作り方になります。もう普遍的な作り方になるので、これらをマスターしていただければ、もう必ず売れます。どんな商品でも売れますよ。ちゃんと考えて作ったら。みんな何も考えずに何も考えてないから売れないんですよ。ありましたね。必ず売れるチラシ広告の作り方。として、まずは広告の種類とデジタル時代の売り方っていうのを知っていただくってことですね。広告の種類、イメージ広告とレスポンス広告がありましたね。デジタル時代の売り方としては、マネタイズを後ろにずらすだけです。それだけでいいんです。で、RSN3 つの法則ですね。3つのリサーチ、3つのセレクト、3つのノットありましたね。お客さんは誰か。どこに住んでいるのか、何に悩んでいるのか、広告で伝えたいメッセージって一つに絞ると。商品も一つに絞ってくださいね。で、お客さんにしてほしいことも一つに絞ります。で、お客さんは広告を読まないし、信じないし、行動しないんですよね。それを突破するためには5つの型が必要です。アイキャッチ、ヘッドコピー、ボディコピー、オファー、アクセス、この5つ超重要です。そして7つの質問ですね。アンケートっていうのはもう必須です。必須、絶対必要なんで、ぜひやってください。そして売れる言葉、まあ売れる言葉っていうか売れる要素ですけど、 GDT の法則ありましたね。合計9つありました。この GDT は全部入れるっていうのはほぼ不可能なんで、だって太陽光発電の中にそのラスト、ビートとか性とかね、そんな入ってないですから、この9つがどれだけ入っているかっていうのをチェックしていただくと、いっぱい入っている方が売れる広告になるんで。そして反応が上がるコピーの書き方ですね。3つありましたね。大切な人に向けて書く、自分がされて嫌なことは書かない、そしてお客様視点で書く、4つの最終チェックポイント、インパクトチェック、難易度チェック、フローチェック、不快な表現チェックですね。そしてナンバーワン作ってくださいね。ナンバーワン細分化していっぱい作ってください。しかも相手から文句言われないやつね。作らないとライバル会社作っちゃいますからね。ライバルが作っちゃう前に自分で作っちゃいましょう。そして売れる文章っていうのは、パソナの法則、アイダの法則、クエストフォーミュラーって法則ですから、ぜひそれ真似してやりましょう。変に自分でオリジナルを作るよりかは、最初は真似した方が売れます。そしてお客の感情ですね。お客さんの感情はどの層に似てるのか。オースの法則、マズローの5段階欲求ありましたね。どの層によるんですか。シンキングとハーティングですね。興味があって痛みを抱えている人に売ったってください。そっちの方が簡単に売れますから。そして推敲と編集をして1日以上寝かしてくださいね。怒っちゃダメですよ、絶対に。奥さんとかに怒っちゃダメです。そしてめっちゃしんどい、歯食いしばり系のブレインダンプ、ライバルに負けない思考法、20個以上書いてくださいね。めっちゃしんどいです。めっちゃ嫌になるんですけど、これあえて歯食いしばって書いてください。やった人にだけ特別なギフトが待ってます。そして広告の読み解き、 CPR と CPO っていう考え方、これら全部ひっくるめて、ビジネスって3つの大原則、3つの基本っていうのがあるんですよ。1つ目が見込み客を集めるっていうことです。2つ目が見込み客を教育するってこと。で、3つ目が見込み客に売るっていう。この3つがビジネスの大原則です。太陽光発電は特にリピートがない商品なんで、この3つで完結していました。でも、本当はもう1個あります。4つ目。顧客にもう一回売るっていうね、リピートっていう意味なんですけど、でもビジネスの大原則はこの3つですよ。見込み客を集めて、見込み客を教育して、見込み客に売ると。で、見込み客に売る、このセールスを不要にする、そのために見込み客を集めて、見込み客を教育する必要があります。今回お話ししたチラシ広告、ホームページもそうなんですけど、広告、ダイレクトレスポンスの広告っていうのは、見込み客を集めるっていう、この段階です。見込み客を集めてるんです。 見込み客を教育するっていうのはもう一個別の話、小冊子の方に入っていきます。これはもうブランディングになってくるんですけど、見込み客に教育してください。で、見込み客に売るっていうのはもう何もしなくても売れますよ。本当に世間話だけで売れますから。今まではテレアポの即断即決営業っていうのはこの123、見込み客を集めて見込み客を教育して見込み客を売るっていうのを、これ全部ひっくるめて営業って言ってたんですよ。めちゃくちゃ大変だったんです。でもダイレクトレスポンスの考えが入ると、見込み客を集める、見込み客を教育する、見込み客に売る、それぞれ違ってきます。見込み客を集めるっていうのはこれはマーケティングの役目です。2つ目の見込み客を教育するって、これはブランディングの役目です。で、3つ目の見込み客によるっていうのがセールスですね。営業。これが、ここで初めて交渉術、営業っていうのが入ってくるんです。昔はそういうのが一切、マーケティングってなんか調査でしょとか言ってた時代があったんで、ごちゃ混ぜになって言ってる人いてるんですけど、実は厳密に言ったら違いますからね。今回はマーケティングの話です。見込み客を教育する、これ一番重要な部分。ここで、ここを外すと絶対にお客さん買ってくれない。教育する。ブランディングの部分ですね。ここも重要なんです。見込み客を売るっていうのはもうセールス不要です。マーケティングがうまくいったらもうこんなもんいらないんで、簡単に売れますから。マーケティングとブランディングの部分、ここが超重要になります。で、考え方として、あなたにお客を喜んで支払う100人に1人のお客様を探し出す行為、これがマーケティングです。100人が100人ともあなたにお金を払うっていうのはないんで、そんなことはないです。たった一人でいいんです。あなたのことは気になってる、好きだ、知ってるっていうのは100人が100人やった方がいいんです。でもお金を喜んで払う人っていうのは100人に1人でいいんです。そういうもんです。100人に100、100人中100人がみんながみんなお金を払うっていうのはほぼありえないので、絶対ないです、そんなことは。どんな芸能人でもアンチっていうのがいてるように、全員にお金を支払わせるということはほぼ不可能なので、どんだけ iPhone が売れてても iPhone じゃない人がいますよね。それと一緒です。100人に1人でいいんですよ。たったの。お金を払ってくれる人だけを探す。そのためには1日1人に嫌われろとかって言われるんですよ。まあある意味真理ですけどね。そしたらファンがついてきてくれるから。まあ実際芸能人でね、有名な芸能人、人気の芸能人っていうのはアンチも多いんですよね。アンチも多いんです。だから100人に好かれようなんて思われなくていいですよ。100人のうちたった1人でいいんですよ。99人に嫌われてもいいんです。たった1人の人がお金払ってくれるんだったら。100人とも嫌われちゃダメですけどね。100人のうち1人だけでいいです。その人がお客さんですから、そのお客さんだけは満足させなきゃ。お客さんの悩みに焦点を当てて具体的な解決策を提示してあげてください。あなたに会えてよかったって言ってもらえるようなことをやってくださいね。で、まあついでなんで、そのブランディングの話もちょっとお伝えします。読んだら最後お客が虜になる小冊子っていうのを僕は実は販売しています。僕が実際太陽光発電でどんなことをしていたのか、チラシ広告が作った、じゃあ次どうしたらいいのか、どうやったらお客さんから電話かかってくるのか、どうやったらお客さんが頭を下げてぜひあなたにお願いしますって言ってくれるのか。僕は2回に分けて小冊子を送ってます。まあ小冊子っていうか資料を送ってます。2回に分けて。1通目、心に響く挨拶文を送ってます。A4 でこれ3枚ですね。で、読んだら最後お客が虜になる小冊子、A4 版51ページを送ってます。そして思わず欲しくなるダイレクトメール、A4 版4ページで、好きになってくれる自己紹介文、これは B4 版をペキッと折ったやつを1枚送ってます。まあ、ペキッと折ってるんで4つあるんですよね、段階が。で、共感してくれる会社紹介、この B4 版2つペキッと折ってます。まあ、4枚分あるんですけどね。で、施工例特集、お客様の声っていうのが A3 1枚裏表であります。これが1通目送ります。そして2通目にお客様の声レポートっていうのを送ります。これは A4 で12ページですね。まあ、B4 にしてる時もあります。B5 か。で、思わず欲しくなるダイレクトメール、その2を送ってます。これも A4、4ページ。そして、よくある質問、Q&A 特集、A4、4枚を送ってます。そして、友達になれるニュースレターっていうのを送ってます。A3、1枚ですね。これ、ペキッと折ってます。そして、シミュレーションの申し込み用紙とカタログを送ってます。合計11。まあ、カタログレターは12になるんですけど、これだけのものを送ってるんですよ、僕は。実はね。で、この僕の太陽光発電のこの小冊子をご購入いただいた方はみんなびっくりしています。わ、ここまでやってるんですね。ここまでやってる人は僕初めて見ましたってみんなに言われます。もっと簡単なやつだと思ってました。そんな簡単なもんでは売れないんで、しっかり書くんです。ぎっちりとがっつりと。お客さんは情報欲しがってます。情報です。確かな情報を上げるためには、そして自分のことを好きになってくれるためには、信用信頼好意、これをこの小冊子とか資料の中に全部ぶち込んでます。読んだ人は全員、まあ、全員とはちょっと言い過ぎですけど、読んだ人は僕のことを好きになります。で、ここで最後、ビジネスの主張に対してちょっと言いたいなと、お伝えしたいことがあります。ビジネスで僕は3つ約束してほしいことがあるんですよ。1つ目が、何があっても言い訳をしないってことです。言い訳しちゃダメですよ。よく言われます。うちの業界は特殊だからとか、うちの地域は特殊だからとかね、うちの商品は特殊だからとか言って言うんですよ。商品のせいにしたり、お客さんのせいにしたり言うんですよ。言っても始まらないんで。しゃあないでしょ、そんな言い訳してもしゃあないんですよ。どうやったらいいのかっていうのを考えましょう。言い訳するぐらいだったら。僕は言い訳全部しなかったですよ。みんなから反対されてましたから。逆にその反対された時に、やったと思います、最近は。みんな反対しとるチャンスだみたいなね。これうまくいったら多分爆発するぞ、反応みたいな。経験上そういう感じになってます。特に社長が反対するやつほどいいっていうふうに思ってます。 もうじいじばあばが反対すればするほど、じいさんばあさんが反対すればするほど、あ、売れるなと思いますから。言い訳しちゃダメですよ。みんな言い訳するんですよ。だって忙しいからとかで、今度時間のせいにしたりね。そらあなたって、あなたの仕事の能力が低いからじゃないのかって言いたいのを我慢しながらね、やってくださいねって言ってるんです。でもやんないんですよ、みんな。言い訳してね。やってくださいね。そして、二つ目が、苦痛を感じる行為はしないでください。僕、テレアポからチラシ広告やった時に、絶対やらないぞって決めたことがあるんですよ。何かっていうと、新規でテレアポやらない、飛び込み営業もしないってことを決めました。苦痛でしたね、本当に。もう、ね、知ってる方、やったことある方は知ってると思います。めちゃくちゃしんどいんですよ。電話営業だとか飛び込み営業っていうのは、もうほんと害虫扱いですよ。ゴキブリとかムカデとか、そういう害虫扱いされますからね。もう嫌でしたね。若い時は良かったけどねって。20代の時は修行や。でも、こんなことを30、40、50、60になってもやらなきゃいけないのかと思うと、もう憂鬱でしたからね、僕は。20代はまあええわと思ってたら、気がついたら30でしたからね。俺いつまでやんのこれと思いました。だからもうやりたくないこと。で、あとは、売りたくない客。こんな客は嫌だっていう客。紙に書きましょう。そしてぐしゃぐしゃにしてポイって捨てるんです。燃やしてもいいです。絶対こんなやつには売らないとかね、 こんな客はまっぴらごめんだっていうのを書いて、絶対やらんぞって心に強く決めてください。そして思い込みはすぐ捨てましょう。僕は60代が一番売れてるんだっていう思い込みで随分失敗してました。失敗っていうかね、思い込みはすぐやめた方がやめましょう。こういうのは広告はこうした方がいいとかね。思い込みはすぐ捨てるんです。あ、ちなみに言っときます。チラシ広告は縦型にしてくださいね。横型にしちゃダメですよ。横型っていうのは基本的に見る広告なので、読ませようと思ったら縦型です。縦の広告にしてください。これはもう僕実験済みです。全く同じ広告で、縦で作った広告と横で作った広告、全く同じ。ヘッドコピーも、ボディコピー、本文も全く一緒。でも、レイアウトだけ変えたんです。レイアウトは縦型と横型で書いたときに、横型は反応ゼロでした。縦型だったら反応あるんです。これびっくりしましたね。全く同じ広告なんですよ。だから広告は縦型です。横型にしたら反応下がりますからね。縦にしてください。だから、チラシ広告見てたらみんな横型が多いんですよ。ユニクロとかヤマダ電機みたいな横型ですよね。ああ、だから横型がいいんだって思い込みですよ、それ。失敗ですよ。あれ、見せる広告、見る広告ですから。イメージ広告に入っちゃいますよ、あれ。あれやると、横に向けにすると。縦です。縦にしましょう。みんながやらないことをやる勇気、これが重要です。だってみんな反対するんですよ。みんな横向きの広告の中に縦向きあるんですよ。みんなカラー広告の中に白黒広告をぶつけるんですよ。みんなメリットばっかり言ってる広告の中にデメリットを言ってくる広告なんですよ。みんな反対するんですよ。でもその勇気を持って諦めずに実践した人だけ非常識な結果が待っていますから。通常チラシ広告っていうのはどんだけ良くても5000枚に1件しかないって言われてたんです。それ僕全部ひっくり返して1666件で1件でやりました。僕と同じことをやってる京都の会社はさらにすごい成績出してます。なんで僕よりすごい成績出してるんですかって言ったぐらいです。同じ広告でですよ。地域によってある程度の反応の差っていうのは出てきます。確かにあるんですよ。それでも考えて考えて考え抜いた人だけ非常識な結果が待ってます。で、最後にビジネスで失敗する社長の特徴っていうのをお伝えします。ビジネスで失敗する社長の特徴ですよ。どういう人か。一人で頑張る人です。一人だけで頑張る人、これ絶対失敗します。全部一人でやろうとしないでください。マーケティングの良し悪しがわからないため、結果が出るまで時間とお金を大量に消費することになります。だから営業センスのある人、マーケティングスキルが高い人と一緒にやりましょう。センスもスキルも低い人と一緒にやると間違いに気がつかないです。僕はそのミスやっちゃいました。社長の意見を尊重してずっと間違ったやり方やってました。だからずっと結果が出なかったんです。しかも対立するんですよ。俺はこう思うって言っても、父親が「いや違う」とか言って言うんですよ。で、こういう本読んでくれって、俺のやろうとしてることを理解してくれって言って本を渡すんですけど、読みたくないとか言って言うんですよ。そんな机上の理論はいらじゃとか言って言われて、そういうね、マーケティングスキルの低い人、営業センスの低い人と一緒にやると引きずられていきますから、下へ下へと。特にそういう人が上の立場の人やったらもう最悪ですからね。引きずられます。下に下に上に行けないですから。だからみんなと知識を共有して一緒に作っていくことで、お金と時間を大幅に短縮することができます。できれば営業センスのある人、マーケティングスキルが高い人と一緒にやりましょう。だってもうスキルが低い人とやるとね、もう水かけ論とかになるんですよ。僕はこう思いますとか言って、何の根拠もなしに思いますで言ってたら、ほら、世話ないわっていう話なんでね。ここで、僕のこの音声セミナーを聞いてくださった方、もちろん本を読んでる方にも、 秘密のプレゼントっていうのをご用意しています。読んだら最後お客さんを虜にする小冊子の作り方、ほったらかしでホームページを年間2000万円売る方法、売れるキャッチコピーの作り方、無料でマスコミに紹介してもらう方法、事例付きってこの4つのプレゼントしてます。もちろんもう申し込んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。もし申し込んでないんだっていう方がいらっしゃったら、ぜひ売れる仕組み、売れる493って書いてある、これ売れる仕組みなんですよ。売れる仕組み .com の秘密のプレゼントからお申し込みできます。売れる仕組み .com シークレットプレゼントからぜひお申し込みください。無料なんでね、ぜひぜひ読んでいただいて、この小冊子の作り方っていうのをマスターしていただければなと思います。でもし僕が10年以上売りまくったこの本物の小冊子を手本にして作りたいんだって言うんだったら、ぜひぜひご購入ください。きっと参考になると思います。10年以上売りまくったノウハウですからね。普通はそれ門外不出ですからね。絶対そんなこと知らないです。でも僕は昔のね、自分を救いたいなっていう思いでこういうのを販売してるんです。昔の僕はね、これもし売ってたら絶対買ってました。めちゃくちゃ時間かかったんですよ。小冊子作るのにも3ヶ月とか4ヶ月とかかかりましたから、どういうふうに作ればいいのかなって手探りだったんで、こういう商品のいいところっていうのは手探りで作っていったら何ヶ月もすっごい時間もかかってお金もかかるってところを一瞬で手に入ることができます。ワープできますからね。未来へワープできるんです。一気に3ヶ月後4ヶ月後の世界でドーンといけますから、ぜひ興味のある方は売れる仕組み .com の、売れる秘密のプレゼントの方から、そのね、本をご購入いただいた方とか、この音声を買っていただいた方には特別価格でご案内してるんで、ぜひご検討ください。最後までお読みいただき、最後までね、お読みいただきじゃないですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。